播磨町まちづくりアドバイザーに聞く。これからの地域づくりを進めるために自分たちで作る地域づくりのすすめ。まちづくりアドバイザーって何をする人ですか？4月から播磨町まちづくりアドバイザーになった佐伯亮太です。これまでに兵庫県を中心に各地の地域づくりに関わってきました。例えば空き家が急増している山間の集落では、自治会で空き家を見守る仕組みを作りました。また、別の集落では、地域で育てた山桃を使って、ジャムを作って販売する仕組み作りのサポートを行いました。他にも、団地再生や商店街の活性化、朝市の企画など、町に関わる様々なことをやってきました。播磨町のまちづくりアドバイザーとしては、播磨町のまちづくりに関するすべてのことに関わっています。例えば、公共施設の利活用や、市民活動団体の活動サポート、町内で開催されるワークショップの進行役などです。最近では、認知症サポーターの研修会を行ったり、播磨南高等学校との連携に関わったりするなど、一見すると、まちづくりとは関係なさそうなことでも、播磨町のまちに関わることなら何でもやっています。まちづくりは楽しいだけでなくて、安心できることが大切です。特に少子高齢化がより進むこれからのまちづくりには、福祉との連携が重要だと思っています。アドバイザーから見た播磨町ってどんなまち？私が播磨町に転入してきておよそ6年が経ちました。恥ずかしながら引っ越してくるまでは、播磨町がどんな町なのか知りませんでした。実際に暮らしてみると、小さいながらも魅力的な場所がたくさんあり、町がコンパクトだからこそ暮らしやすいことが分かってきました。しかし、新住民と旧住民のコミュニケーション不足が目立つなと思っています。これは播磨町に限った話ではありません。播磨町のような都市部に近く、戸建て住宅が多い町は、どんな地域でも話題に上がります。例えば、自治会の運営を見ると、新住民がなかなか関わってくれないと言われる一方で、新住民からは関わり方がわからないとか、関わりたくないといったような声を耳にします。これからの播磨町を考えると、新住民、旧住民関係なく、自分たちで地域を運営する必要があります。行政や各種団体との共同を進めつつ、自分たちの地域は自分たちで作る時代になっていくでしょう。自治会アンケートを実施したようですね。令和2年、2020年6月に、播磨町自治会連合会が中心となって、播磨町にある46自治会の会長に向けた自治会の活動実態を把握するアンケート調査を実施しました。なんと、回収率は 100% でした。通常、このような調査は 60% 程度回収できれば良い方です。今回、すべての自治会から回答いただいたことに、地域の力を感じました。今回アンケートの回収を4つのコミセンにお願いしたのがポイントでした。コミセン館長の皆さんが未回答の自治会に直接声かけをしてくださったようです。実は播磨町のコミセンってすごいんですよ。コミセンってどんなところがすごいんですか？地域の拠点としてのコミュニティセンター。播磨町には4つのコミセン、西部、野添、東部、南部があり、様々な地域活動の拠点となっています。自治会長の皆さんは、コミセン館長と話すことが多いと思います。それぞれのコミセンは、4つのコミセンごとにある自治会長を中心に構成されるコミュニティ委員会が指定管理者として管理運営しています。実は、地域の拠点を地域団体で管理運営できている自治体って少ないんですよ。それを実現している播磨町は、実は最先端の街づくりが進んでいるとも言えます。 4つのコミュニティ委員会を見てみると、独自の行事を開催したり、定期的に自治会長が集まる会議を開催したり、地域を取りまとめる団体として機能しています。聞いたところによると、自治会長や団体の代表でなくても、意思があれば参加できるコミュニティ委員会もあるようです。しかし、活力のあったコミュニティ委員会も、ここ最近は自治会長になったら、当て職としてコミュニティ委員会の役が当たると認識していらっしゃる方も増えているようです。これからの地域づくりを進める上で、この当て職がネックになってくると言われています。自治会長になったら、わけもわからぬまま、いろんな役割が当てられ、当て職、毎週末何かしらの会議に出ないといけなくなったと聞くこともあります。そんな皆さんが口を揃えて言われるのは、よくわからないということです。これが自治会長になると大変と言われる一つの理由だと思います。そんな声聞いたことありますね。だから自治会長や地域の役をやりたくない人が増えますよね。何か対応策はありますか？アンケートの回答にも複数あったのですが、他の自治会の情報を知りたい、自治会の運営手引きが欲しい、他の自治会との交流といったように、自治会運営を円滑にするための情報が求められていることが分かりました。個別に伺うと、自治会長の引き継ぎにも大きな違いがあることが分かりました。ある自治会では、1年間でやることをきっちりまとめた資料が、前任者から渡されるようでした。しかし、ある自治会では、前任からの引き継ぎはなく、役場に聞いたり、ゼロから調べたりして、なんとか運営していると聞きました。また、自治会長の任期や再任も様々で、お一人で長く勤められる方もいれば、輪番制で1年ごとに交代する自治会もあります。どちらも共通して言えるのは、運営ノウハウが蓄積されにくいということです。例えば、前者は会長個人にノウハウが蓄積されすぎて、なかなか後任に引き継ぎにくくなります。後者は前任者がやっていたことを焼き直しながらやるだけになるので改善しにくいです。このように自治会運営がかなり属人的になっているということが分かってきました。うまく運営するにはどうしたらいいのでしょうか。そこで、播磨町自治会連合会では、播磨町版自治会運営手引きを作ることになりました。例えば、年間予定、コミュニティ委員会などの他団体との関係、行政の窓口など、初めて自治会長になった人でも、おおよそやることがわかるような手引きが作れないか検討を始めています。ちなみにですが、現在の自治会長に声かけさせていただいて、有志で手引き作成プロジェクトチームを作って検討しています。できるだけわかりやすく使いやすい手引きになるように検討しています。年度末には完成する予定にしています。運営手引き、いいですね。これから自治会はどんな風になっていくといいと思いますか？先にも書いた通り、播磨町にはコミュニティ委員会や自治会連合会など地域に関わる様々な団体があります。他にも、NPO 法人や環境や福祉といった特定のテーマで活動する団体もたくさんあります。これからの地域づくりには、これら様々な団体との協働が必須です。専門的には、補完性の原則が大切だと言われています。これは、自分たちでできることは自分たちでやるが、より大きい組織や広いエリアでやった方がいいことは、大きな単位で進めるという考え方です。例えば、防災訓練は自治会でやるだけではなく、コミュニティ委員会でやると、これまでと異なる訓練ができるかもしれません。このように、自治会だけではなく、他の団体や行政と適切に共同関係を築くことで、特定の場所に負担が偏らないようにすることが、より良い地域運営のために大切なことだと思います。後書き、様々な団体が共同しながら 地域づくりが進み、住みやすさにつながるといいですね。聞き手、広報担当、ミヤ。問い合わせ、企画グループ、電話、079-435-0356。播磨町まちづくりアドバイザーに聞く、これからの地域づくりを進めるために、自分たちで作る地域づくりのすすめを終わります。